Radio FA.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FA、 どうも今週も始まりました。2009年も、もう年の瀬を迎えてですね、もう残りあとわずかということになっていましたけども、まあこの年から始めましたラジオ FA、 いつもお聞きいただいてありがとうございます。またですね、皆さんの意見を踏まえて来年も頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも、お楽しみいただければというふうに思っております。さて、ヨーロッパのサッカーシーンですけども、まあ、イングランドでは、まあ、殺人的なというかね、まあ、そんなスケジュールの中で依然熱い熱戦が繰り広げられている中ですね、欧州の他のリーグでは、まあ、ウィンター、ブレイクといいますか、12月20日現在以降ですね、一時、試合がない状態が、まあ、続いております。まあ、そんな中ですね、各国リーグの状況を、まあ、ちょっと確認していきたいなと思います。まず、プレミアリーグですけども、今年の、首位は、チェルシーということで、リーグを折り返しております。現在のところ、20試合で14勝3引き分け3敗と、勝ち点45で、まあ、得失点差でも、1位ということで、まあ、文句なしの、現在首位に立っております。でですね、第2位は、マンチェスターユナイテッド、現在勝ち点40、19試合を消化して13勝1引き分け5敗ということで、かなり、負け数が、増えておりますけども、第2位ということになっております。でですね、開幕前、心配されましたアーセナルは勝ち点38で現在3位、18試合消化して、12勝2分け4敗ということで、チェルシーに次ぐ得失点差を誇っております。得点では、1位ですね。で、現在のところチャンピオンズリーグ出場、自動出場のかかっております第4位にはトッテナムが、おります。勝ち点37、20試合消化して11勝4分け5敗ということになっております。でですね、このトップ4に続くチームが、まず第5位アストンビラ、勝ち点35で、同じく勝ち点35でマンチェスターシティが第6位、第7位がですね、まあ躍進と言っていいんじゃないでしょうか、バーミンガムが勝ち点32で、まさかこんなところにいるとはということで、リバプールが第8位、第9位が、フラムで、第10位がサンダーランドということになっております。でですね、マンチェスターシティは、ヒューズ監督を解任してマンチーニ監督が就任して、現在のところ2連勝ということで、まだプレミアリーグでの負け数では圧倒的に少ないと、チェルシーよりも負けは少ないという中でですね、この、イタリアで実績を築いた監督が今後どのように舵取りをしていくのかということで、非常に上昇気流の中でですね、折り返すということになっております。では、次にですね、イタリアセリエ A を、見ていきたいと思います。現在ところ1位はインテル、勝ち点39、17試合消化して12勝3分け2敗ということになっております。ではですね、第2位は、なんとなんとですね、まさかこの位置にいるとはと誰もが予想しなかったんじゃないでしょうか。大きく戦力を落としたと思われていたミランがですね、勝ち点31で続いております。まあ、ちょっとインテルの、独走体制に入りつつあるわけですけども、まあ、現在のところ第2がミラン、16試合消化して9勝4引き分け3敗ということになっております。で、第3位がユベントス、まあ、新生ユベントス期待されましたけども、現在のところちょっと監督の座も危ないのではないかという中で非常に心配されているわけでありますが、現在のところ第3位、勝ち点30、17試合消化して9勝3分け5敗ということになっております。そしてこれまた、開幕してからですね、監督交代もあって、混乱が予想されたローマなんですけども、現在のところ第4位に、ついております。 勝ち点28で17試合消化して8勝4分け5敗ということになっております。でですね、5位以降なんですけども、新鮮な懐かしいというか、まあ、新鮮な映画ですね並んでおります。第5位パルマ、勝ち点28、第6位ナポリ勝ち点27、第7位パレルモ勝ち点26、第8位サンプドリア、前半絶好調だったサンプドリアなんですけども、まあ、ここに来てちょっと、順位を落としていますが勝ち点25、第9位がバーリー勝ち点24、第10位がフィオレンティーナ勝ち点24ということで、これがトップ10になっております。まあ、フィオレンティーナはチャンピオンズリーグで非常に好調でしたけども、まあ、リーグ戦では現在のところ勝ち点24で10位ということでですね、インテルとは勝ち点が15離れてしまったということになっておりますので、まあ、あのチャンピオンズリーグではちょっと苦戦しているように見えたインテルなんですけども、リーグ戦ではきっちりと首位の独走固めに入っているかなと。まあ、そんな中ですね、モーリーヌが、まあ、自分の座も決して安泰ではないんだというような発言をするなどですね、イタリアでなかなか、マスコミとうまくいってないような状況の中でですね、まあ、逆に、マンチーニが、マンチェスターシティの監督になったことでですね、ユナイテッドの次期監督の座がですね、モーリーヌ絞られつつあるみたいな、そんな噂も飛び交っておりますが、まあ、どうなるインテルということですね。またですね、フォワード不足といいますか、本職のフォワードがなかなかいない中で、まあ、しっかりと結果を出しているローマなんですけども、まあ、冬の移籍でバイエルンで、不遇を囲っているトニを獲得するんじゃないかというような噂が、信憑性を帯びてきています。でですね、次に、スペインを見ていきたいと思います。スペインはですね、バルセロナがですね、今シーズンも好調を引き続き保っております。現在のところ第1位がバルセロナ、勝ち点39、15試合消化して12勝3分け無敗ということで堂々の第1位となっております。失点もリーグ最少ということになっておりますね。で、第2位が、大型補強を、しましたレアルマドリー勝ち点37、首位と勝ち点2差ですね、12勝1分け2敗ということで、得点ではリーグトップですね。で、まあ、失点が13ということで、まあ、その得失点差はバルセロナと並んでいるということで、まあ、あの途中からマルセロを起用して、一つ、システムの安定を見たところでですね、レアルマドリーが、まあ、上昇気流にある中でですね、これから、怪我人が戻ってきて、またどんなチームになっていくか楽しみだなということで、まあ、ほぼ、両者、譲らない形でですね、まさに二強時代ということになっております。で、第3位はチャンピオンズリーグで非常に好調でしたセビージャが来ております。やはりこの二強にはちょっと勝ち点を離されてですね、勝ち点30ということで、9勝3分け3敗ということで第3位で、第4位がですね、頑張っていますバレンシアがですね、勝ち29で第4位となっております。第5位以下なんですが、マジョルカ、勝ち点27、デポルティボ勝ち点27で、そうですね、それに続くのがヘタフェ、24、ビジャレアルが21、ビジャレアルしっかり上がってきましたね。で、第10位がスポルティングヒホンということで勝ち点20ということで、第10位とトップの差が勝ち点19ということで、やはりこのバルセロナ、レアルマドリーという2チームが非常に突出しているなということが見て取れます。で、前半から、なかなか上昇気流に乗れない中でですね、監督交代もあったアトレティコマドリーなんですけども、現在のところ勝ち点14の第15位ということになっております。まあ、そんな中ですね、第3のフォワードのシナマポンゴーユがなかなか出場機会に恵まれない中、スポルティングリスボンへとポルトガルへ旅立つということがほぼ決定したようであります。またですね、これはちょっと心配なニュースなんですけども、グアルディオラ監督の契約延長が難航していると。まあ、就任1年目でですね、もう全てのタイトルを手に入れたという監督なんですけども、 今後の、舵取りをバルセロナでしていくのかどうか、まあ、そのモチベーションなんかも言われていますけども、この契約延長がどうなるかということは一つ注目だなというふうに、思います。まあ、こんなことでですね、まあ、イングランドで引き続き、試合が続いておりますけども、まあ、各国リーグでは、後半戦に向けてですね英気を養っている、まあ、そんな中で、まあ、今回の放送ではですね来年から2010年ということで、2000年代が、まあ、一つ区切りができるという中で、まあ、よく90年代最高のウィンガーは右がフィーゴで左がギグスなんてことを言われますけども、この2000年代、まあ、最高のプレーヤーたちはどんな選手が挙げられるのかどうかということをちょっと考えてみたいなと、まあ、それをもとにまた今後ですねアーセンさんとかを交えてですね、この2000年代の、サッカーについてちょっと考えてみたいなと思う、そんな、序章としてですね今回ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、あの2000年以降ですねバロンドール FIFA 最優秀選手などを、挙げていきますとですね、まず、まあ、2000年バロンドールがルイス・フィーゴ、2001年マイケル・オーウェン、2002年ロナウド、これはあのブラジルのロナウドの方ですね、で2003年ネドベド、2004年シェフチェンコ、2005年ロナウジーニョ、2006年カンナバーロ、で2007年カカー、2008年クリスティアン・ロナウド、で今年2009年はライオネル・メッシということになっておりました。じゃあですね FIFA 最優秀選手賞はどうだったかというと、まあ、2000年がジダン、2001年ルイス・フィーゴ、2002年はロナウド、で2003年がジダン、で2004年、2005年がロナウジーニョが連続して受賞、で2006年がカンナバーロ、で2007年がカカー、2008年クリスティアン・ロナウド、2009年がライオネル・メッシということになっております。まあこうやって見るとですね、まあ、カンナバーロが、ディフェンダーとして受賞しましたけども、それ以外はほぼ、ミッドフィルダーと、まあ、フォワード純粋なフォワードとして、受賞したのが、まあ、ロナウド1人ということで非常に、面白いなと思います。またですね2008年2009年と、まあまあ、ミッドフィルダーというよりも、まあ、ウィンガー的なロナウド・メッシという2人が受賞しているということはですね、またちょっとサッカーの、まあ、トレンドとかも、反映しているのかなと、思います。まあ、逆に90年代を見るとですね、また非常に懐かしい、名前が、並んでいるんですが、まあ、こういった中でですね、どういう選手がこの2000年代を象徴しているのかということを考えるときにですね、まずまあこうやって、バロンドールや最優秀選手を見ていると、まあ、ちょっと偏りがポジションに偏りがあるので、じゃあチャンピオンズリーグの優勝チームはどこだったかと、まあ、そういった、チームメイトみたいなものをですね、そのチームの優勝であったりというところでちょっとポイントをつけたりして考えていきたいなと思うんですけども、じゃあ、2000年代のチャンピオンズリーグ優勝チームをちょっと上げていきますと、まあ、2000年2001年シーズンはバイエルン・ミュンヘンで、2001年2002年シーズンはレアル・マドリード、2002-2003年はミランで、2003-2004がポルト、2004-2005がリバプール、2005-2006はバルセロナ、2006-2007がミラン、2007-2008がマンチェスター・ユナイテッド、そして2008-2009年シーズンはバルセロナということで、ミラン・バルセロナが2回ずつ優勝しているということになっております。ではですね、プレミアリーグは2000年代どうだったかというと、まあ、非常にマンチェスター・ユナイテッドが相変わらず強いという中でですね、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルとチェルシーのみが、まあ、優勝を分け合っているということになっております。ではですね、セリエ A はどうだったかというと、まあ、カルチョスキャンダルというような大きな事件もありましたけども、まあ、後半2005-2006年シーズンから2008-2009年シーズンまでインテルの4連覇ということになっておりますけれども、それ以前は2000年、2001年シーズンは、まあ、懐かしい、まあ、中田英寿選手もいたローマがですね、まあ、スクデットを取った後はユベントスの2連覇、その後ミランが優勝しております。ではスペインはどうだったかというと、まさに2強なんですけども、2001-2002年シーズンに、今はリバプールの監督をしています、ラファ・ベニーテスが、バレンシアで優勝を 2001年2002年シーズン、そして2003、2004年シーズンにバレンシアが優勝していると。それ以外はレアルマドリーとバルセロナが分け合っていると、そういうような形になっております。ではワールドカップはどうだったかというと、2000年代には2つのワールドカップがありました。日韓ワールドカップではブラジルの優勝、そしてドイツワールドカップではイタリアの優勝。ではユーロはどうだったかというと、2000年にはフランスで、2004年はギリシャ、そして2008年はスペインということになっております。じゃあコパアメリカはどうだったかというと、これまた面白くてですね、2001年はコロンビアで、2004年がブラジル、そして2007年もブラジルということで、まあこういった見てみると、まあ2000年代と一言に言ってもいろんなチームがあって、それぞれにいろんな旬の選手がいて、まあサッカーのトレンドもいろいろ変わってきたなと思うわけですけども、まあ、こんな中、ちょっとどんな選手がこの2000年代を代表するのかということですね、まあ、一つのいろんな見方はあると思いますし、まあ、それぞれ好みとかいろいろあると思うんですけども、今回はあえてですね、ちょっとポイントをつけてみて、考えてみたいなと思います。まあ、このポイントも、賛否両論あると思うんですけども、今回はバロンドールの、まあ、1、2、3位ですね、トップ3の選手をそれぞれポイント3、2、1とつけまして、まあ、FIFA 最優秀選手は、まあ、トップの選手のみ、ポイント3をつけます。でチャンピオンズリーグは優勝したチームがポイント4で、2位のチームがポイント2と、で各国リーグはそれぞれ、まあ、あのトップ3のですね、プレミアセリアスペインに限らせていただきましたが、それぞれ優勝チームにはポイント1と、でワールドカップは1位がポイント4、2位がポイント2、3位がポイント1と、でユーロに関しては1位ポイント3、2位ポイント2、3位ポイント1と、でコパアメリカは優勝チームのポイント3ということでですね、それぞれ所属した選手をですね、まあ、洗い出してみたいなと、それで、やってみました。まあこれはちょっと、まあ、チェックしきれてない選手ももしかしていると思いますので、まあその辺はご容赦願いたいと思います。まずですね、ゴールキーパー部門、やはり2000年代を代表するゴールキーパーといえば、まあ文句ないと、誰もが、思われると思うんですけども、やはりポイントで見ていてもこの人だろうということで、しかしですね、もう一人の選手が、同じポイントを稼ぎました。ジャンルイジ・ブッフォン、そしてイケル・カシージャス、両者ともにポイント10ということで、トップになっております。でですね、それに続くキーパー、まあ、ちょっと今となっては懐かしい感もありますけれども、やはりオリバー・カーンが、挙げられてですね、この3人が、まあ、まずこの2000年代を代表する、まあ、キーパーなんじゃないかなと、まあ、これはちょっとあまり、まあ、異論はないのではないかなというふうに思われます。では次ですね、ディフェンダーの右サイドバックを見ていきたいと思います。やはりワールドカップを取っているということが非常に大きいわけですけれども、ここでも懐かしい名前ですね、カフー、ブラジルのカフーがですね、ポイント15で、まあ、トップかなと。でそれに続く選手は誰かということなんですけれども、やはり、まあ、ちょっとフル出場したかどうかというところで、まあ、賛否両論はあると思うんですけれども、やはり、ギャリー・ネビルがここに挙げられるのではないかと、まあ、ポイントが11ということでつきました。でそれ続く選手というところで、まあ、これも難しいんですけども、まあ、ミシェル・サルガドかなと、まあ、この3名が2000年代を代表するかと、まあ、ちょっと3人ともですね、この2000年後半に来てキャリアを終えたりとか、まあ、それぞれ下り坂になっていたりしてですね、現在では、代表する選手とはちょっと言いづらいところもあるんですが、まあ、この3人がですね、2000年代を、まあ、リードしてた3人と言えるのかなと、今ではやはりマイコンだとかダニエル・アウベスとかが、まあ、高ポイントつくと思うんですけども、まあ、ちょっとこの3人を挙げてみました。ではですね、左サイドバックはどうだったかというとですね、やはりここもワールドカップを取っているということが非常に大きいということでですね、1位にはロベルト・カルロスがですね16点で、来ております。で続く選手なんですけども、まあ、これはちょっと拾いきれてない点もある方と思うんですけども、まあ、あのザンブロッタよりもですね、エブラが上に行ってしまったということでですね、やはりチャンピオンズリーグを取っていることは大きいのかなというふうに思います。まあ、ポイントはですね、エブラが11、ザンブロッタが10ということでつけましたけども、 まあどちらかといえばですね、まあザンブロッタの方が、まあ右サイドバックでも活躍しましたんで、まあイメージとしては強いかなと思うんですけども、やはりまあロベルト・カルロスがまあ2000年代を代表したということには、まああんまり異論がないのではないかなというふうに思われます。では続いてですね、センターバックを見ていきたいと思います。これはですね、思ったより意外なことになってまいりました。これもですね、ちゃんと拾いきれてない選手はまあいると思いますんで、ちょっとわかりませんけども、まず、トップ2人ですね、同じく勝ち点、勝ち点じゃないですね、ポイントが15でですね、カンナバーロとプジョルが来ました。まあ、カンナバーロは、バロンドールも取っていますので非常に高いポイントを個人でも取っているわけですけども、プジョルがですね、チャンピオンズリーグ2回そしてユーロも取っているということで、非常にこのポイントが高くつきました。でそれに続く選手は誰だろうかということなんですけども、パオロ・マルディーニ、やはり、90年代、2000年代を代表する、まあ、功労者といいますか、どちらかというとやはり90年代の方の活躍の方が大きいと思うんですけども、まあ、2000年代にもしっかりと2つのチャンピオンズリーグを取っているということで高ポイントを稼いでおります。で続く選手はですね、ワールドカップを取っているということでルシオ選手が、来るかなと、思われます。では次にですね、ミッドフィルダーを見ていきたいと思います。これはですね、まあこれも数多くいるので拾いきれているか分かりませんが、まあその中でですね、一番高いポイントがついたのが誰かということなんですけども、まあ、ロナウジーニョがですね来ました。まあ、個人ポイントに加えてですね、ワールドカップを取っているということが、やはり他の選手に比べて高い数値がついたかなと思われます。まあ、そしてチャンピオンズリーグもしっかりと取っているということもありますね。ポイント23が、つきました。これは今回集計した中で最高のポイントだったんですけども、ロナウジーニョ、まあ、今年復活の兆しがありますし、まあ、やはり2000年代を代表する選手の一人かなというふうには思われます。で続く選手が誰かということなんですけども、ここでクリスティアーノ・ロナウドが、19点で続きました。まあ、あのバロンドール FIFA 最優秀選手も取っていますし、個人的には、チャンピオンズリーグそしてプレミアでの3連覇というものもありまして、高ポイントがついております。でそれに続く選手なんですけども、まあさすがの受賞といいますか、ジダン、まあバロンドール FIFA 最優秀選手とも、とでも、高ポイントを取っておりますし、それに加えてユーロ、そしてチャンピオンズリーグ、まあ、というところで活躍を見せたということで、ポイント18で3位につけております。でそれに続く選手なんですけども、ちょっと離れまして15点で3人の選手が挙げられました。これはですね、まあ、所属チームということが如実に表しているわけですけども、まず1人はカカーですね。まあ、個人ポイントに加えて、まあ、チームでもミランで2度の成功を収めていると、それに続く選手ということで、もう完全にこれはチームポイントで来ているわけですけども、まあ、ピルロとガッドゥーゾということで、まあ、2度のチャンピオンズリーグに加えてワールドカップを取っていると、まあ、それだけで非常に高ポイントなんですけども、このミラン所属の2選手が続きました。まあ、他に、どういう選手が入ったかというと、まず、まあ、デコですね。デコは、まあ、個人ポイントもちょっとありますし、また、まあ、チャンピオンズリーグも取っているということがありました。そしてそれに続くのがビエラ。ビエラはやはりフランス代表での成功が非常に大きいですね。で、ジェラード、ネドベド、ランパードと、まあ、イングランド勢はですね、国際大会で、ナショナルチームとしての活躍がないので、ちょっと非常に厳しい、なかなかこのポイントに反映されないということになっていますけども、まあ、そういう選手が続くかなと。でフィーゴも、先ほど、挙げた中にですね、同じく勝ち点15ということで、まあ、ピルロ、ガッドゥーゾ、カカーとともに同じ点数なんですけども、まあ、フィーゴはやはり90年代2000年代続いて非常に活躍した選手だなと思われます。まあ、個人タイトルとチームタイトルを、まあ、同じぐらいまんべんなく取っているかなという選手ですね。じゃあ最後にフォワードを見ていきたいと思います。フォワードはですね、ちょっと集計してみて非常に意外だったんですけども、17点でですね、アンリが来ました。これはまあフランス代表、そしてアーセナルでチャンピオンズリーグ準優勝、そしてバルセロナでチャンピオンズリーグを取っているということがまあ反映されてですね、まあミッドフィルダーほどの得点を稼いだ選手はいなかったんですけども、まず1位が、アンリ。 で2位はですね、今回はフォワードに、カテゴライズさせてもらいました、ライオネル・メッシ、まあ、個人でですね、まあ、9点も稼いでるということですね。バロンドール、まあ、今年初受賞しましたけども、昨年も一昨年もそのベスト3以内に入っているということがあって、個人でも非常に評価されていますし、また、バルセロナでチャンピオンズリーグ優勝ということで、15点をつけました。でそれに続くのがロナウドですね、ブラジルのロナウド、個人でも非常に評価されていますし、チームでも成功したと、まあ、ブラジル代表での成功もありますので14点ということになっています。でそれに続くのがですね、シェフチェンコ、これが11点をつけました、まあ、バロンドール受賞もありますし、ミランでチャンピオンズリーグ優勝も勝ち取っていると、まあ、近年ちょっと不遇の中ですね、古巣に戻って、まあ、また活躍していますけども、まあ、90年代、2000年代を通じて非常にインパクトがあった選手かなと。でそれに続くのがラウルですね。ラウルは、まあ、個人賞としてのバロンドールには、惜しくも縁がなかったわけですけども、まあ、そのしっかりと順位には、入っていると。それとともに、まあ、レアルマドリーでの成功があり10点つけております。でそれに続くのも、まあ、トレゼゲ、ルーニーという選手2人が9で続くわけですけども、やはりちょっと、評価としては、まあ、個人賞がまだ取れていないというところで、まあ、他に劣ったのかなというふうに、見て取れました。まあ、ですね、まあ、集計した選手にですね、まあ、かなり漏れがあるかなと思うんですけども、まあ、そんな中ですね、ベスト11的な形で並べてみるとですね、まあ、やっぱりこの年代を彩る2000年代を、まあ、代表するフォーメーションは何かなというふうにちょっと考えたんですけども、まあ、4-2-3-1 というものがですね、まあ、近年では4-3-3のインパクトもありましたけども、やはり 4-2-3-1 というのが、まあ、この2000年代を代表するというふうに思ってもいいのかなということで並べてみました。まあ、ゴールキーパーはブッフォン、カシージャス、カーンということで、第1代第3ということで、まあ、まあ全然間違いないという3人が並びまして、で右からカフー、カンナバーロ、プジョル、ロベルト・カルロスと、まあ攻守ともに非常に優れたというか、まあ右と左は非常に攻撃的な中でですね、カンナバーロとプジョルという、まああまり上勢はないけどもしっかりと守れる2人がですね固めて、でその前にですね、これまた誰をチョイスするか迷ったんですけども、やはり 4-2-3-1 の2ということで、ピルロとガッドゥーゾのミランコンビで固めようと。でその前の3は誰かと言いますと、右からクリスティアーノ・ロナウド、ジダン、ロナウジーニョということで、フォワードは第1代第3とアンリ、メッシ、シェフチェンコという3人で固めてはどうかなということで、今回この2000年代を代表する選手は誰なのかということでちょっと選んでみました。まあ、これをもとにですね、また、アーセンさんとかとも、異論反論をですね、まあ、ちょっと語っていきたいなと思います。じゃあですね、こんな形で、2009年最後の、ラジオ FA をお届けしました。またですね、来年以降いろいろ、また、まあ、サッカーがまた面白い、まあ、こちらも私たちも非常にサッカー大好きなので、まあ、そういった放送をお届けできたらなと思いますので、ぜひともお楽しみください。それでは、ご注文ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。